ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員だけでなく、無料会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームから、ぜひ登録をお願いします。
リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが。
思わずシェアしたくなる歴史の話。
ということで、まあ、先週からですね、戦国の主君、4人を紹介していこうということなんですけれども、
はい、
まあ、あの前回、火曜日、金曜日の2回渡って、孟昌君、紹介しましたけれども、
はい、
今回紹介するのはですね、魏の
秦
陵君。
はい。秦陵君。
という人物なんですけれども、
はい、
この後、他の孟昌君以外の3人、秦陵君、平原君、春申君、と3人いるんですけれども、
はい、
まあ、ほぼほぼその生まれ年は分かってないんですけれども、はい、没年が近しい、
はい、
大体死んだ時期が一緒ということで、まあ、ほぼ同世代の人物感になるかなと、
はい、
若干秦陵君はたちよりも、まあ、平原君の方が少し年上な感じがするんですが、今回はですね、はい、その秦陵君という人を紹介していきたいと思います、はい、
今回タイトルにね、最強将軍とあるので、まあ戦争に強かったのかなとか、なんか有名なね戦いのエピソードとかもあるのかなっていう、そういうあの期待感を持ちながら今日今話を聞き始めてるんですけど、まず、まあ、この秦陵君の出自についてね、はい、ちょっと聞いていきたいなと思うんですが、はいはいはい、
出身ね、そうだね、
はい、で、まあ、例えば前回ね取り上げた孟昌君、おじいちゃんが国王だったと、だから、うんうん、国王の孫っていうね、そういうバックグラウンドからスタートしたっていうことがありましたが、なんかあれですか、秦陵君も王族出身だったりするんですか？
そう。秦陵君はパパが王様。
うん、ほうほうほうほう。
パパが王様で、はい、兄貴が王様、うん。
そうすると、兄貴がもし亡くなったりとかしたら自分も王様になるような、
そうだね、
そういう立場にな
ったりとか、うんうん、まあ、兄貴とは、はい、王様になった兄貴とはお母さんが違うので、うん、まあどちらかというとやっぱりちょっとライバル関係、
はあはあはあ、
こいつちょっともしかしたら俺の地位を奪うんじゃないかっていうような、うん、こういう恐れを抱かれてしまう、まあ、それだけまあ優秀な人物という、はい、触れ込みがこの人も高いわけなんだけれども、
はい、
一番その最初のエピソードとして言われるのが、
うん、
その王様になった兄貴と二人で、
はい、
まあ、ボードゲーム、
ほうほうほう、
当時の、まあ、囲碁とかなんか、まあ、ちょっとルールはよく分かってないんだけれども、うん、当時のボードゲームを二人でやっている時に、
うん、
王様のところにこうパッパッパッパッパッと使者が来るわけ、
はいはい、ほうほう、何があったんですか？
王様、
はい、
大変でございます、どうした？趙の国、
はい、
魏の北側にある趙という国があるんですけれども、うんうん、その趙の国の国境付近に大量ののろしが上がっておりますと、
うん、ほう、え、これあれじゃないですか、ボードゲームしてる場合じゃなくてもう現地に行ってもう迎撃体制に入らないと やばいじゃないですか
っていうような感じで、もう王様の方慌てちゃうんだけれども、
はいはいはいはい、
まあまあね、そうそう、まあ、ソッシーもね、
うん、
王様もそう慌てなさんなと、
ほうほうほう、
そのね、急いでね現地行って迎撃しなくてもいいよと、はい、賢い秦陵君とですね、
はい、
賢いリートンはもう落ち着いてもう 焦るなと、
はいはいはい、
で、まあ、秦陵君は兄貴に、ね、うん、もうちょっと兄貴早く、兄貴の番だから早く盤面打ってよと、う
ん、はい、
で兄貴の王様、いやいやお前何言ってんだと、今ねそれボードゲームしてる場合じゃないだろ、
う
ん、
そうでしょ、
焦り狂ってるんだけれども、うん、
はい、
もうそこで秦陵君が言うには、
うん、
でこれはね、のろしっていうのは我々の国に攻め込んでくるっていう晴れではなくて、
うんうんうん、
あくまでも趙王が、
はい、
その国境付近で狩りしてるだけですよと、
はあはあ、
彼らも、
うん、
ね、僕らはインドアでボードゲームやってるけど、
うん、
アウトドアで、
うんうん、
狩りしてるだけだから全然心配すんなと、
はいはい、
レジャータイムなんだと、
うん、
で王様、何を言ってるんだお前はと
何も
っていう感じで確かめさせたところ、
はい、
実際秦陵君が言う通り、先ほどの報告は誤報でしたと、
はいはい、
狩りをしていただけでしたと、攻め込んでくる気配はございません。
え、でもその秦陵君と兄貴がボードゲームしてた時に報告があった時に、そのことが誤報だってこと、なぜ秦陵君は分かったんですか？
そこで秦陵君が答えるに、まあ、同じ疑問はね、はい、兄貴も持って、兄貴も聞いたわけで、 弟に、弟なんで分かったんだと、お前誤報だって
ね、だって一緒にその場で報告を同時に受けたわけじゃない。そうそうそうそう、
同時に受けて、
うん、
他の情報はないわけだから、うん、その情報だけ聞いたら、はい、迎撃しようね、その準備をしよう、
うん、
で後から誤報だって分かって、なんだっていうのがまあ普通の、うん、
はい、
ね、あり方じゃない
ですよね。
今でもね、日本でもスクランブル発信して、うん、別にそれで帰ってきて、スクランブル発信して帰ってきてっていうだけと同じことなんだけれども、うん、なぜ新涼くん分かったかというと、もし本当に趙王が何かそういうね、戦争をしようっていう行動を取るのであれば、はい、まあ、すぐにやってくることはできない。で、その前に事前の動きっていうものを私は食客を通じて、
うん、
自分のね手下たちを通じて趙国内からそういう動きがあったらすぐ報告をもらえる体制を取っている。
うーん、
だからそれなしに、うんうん、はい、いきなり国境からそういう報告が上がってきたっていうことは、
うん、
何のね事前準備もなくて攻めてくるってことはないんだから、はいはいはい、それはもう誤報だっていうことが、
なるほど、
それはもう分かりましたよ。
新涼君はその場で同じ情報を受けても判断がより正確にできた、そういう情報も持ってたっていうところが新涼君なんですね。
そう、でもそれってさ、
はい、
兄貴の立場からしたらどうよ。
いや、だって王様の方が持ってる情報少ないってことが明らかになったってことですよね。
そういうことで、
うん、
だから本来さ、情報っていうもの、これは王様が一番握ってなきゃいけない。
そうですよね。うん、
あるいは王様の諜報機関よりも、
はい、
まあ、要はアメリカの CIA、
うん、
国の CIA よりも、
はい、
トランプが持っている情報網の方がより正確だみたいな感じになった時に、これはちょっと兄貴としてはさ、
はい、
怖ってなるわけよ。
いや、だからもう諜報が狩りに行ってたところはそういう誤報だったってこと以上に怖いことが今突きつけられたっていう、そういう局面ですよね。
そういうこと、
うん、
だから兄貴、王様の兄貴は、うん、もう超より怖いのはおめえだよっていうことで、
はい、
あの新涼君を政治の中枢から外すっていうことをするわけ、う
ん、外すわけですね。なるほどなるほど、うんうん、まあ、こういう経緯で政治の中枢から外されて、まあ、この先、まあ、新涼君ちょっと不遇時期に突入って感じなんですかね。
そうだね、うん、まあ、不遇というか、まあ、暇って感じだよね。やることねえなみたいな、
はい、
だからやることないから、
うんうん、
まあ、新涼君何するかっていうと、
はい、
まあ、他にもっと優秀な人材いないかなっていう人材集めにこう勤しむわけだ、
うんうんうんうん、
で、ある日、
はい、
門番をしている老人が、
うん、はい、
いると、うん、でその老人が非常な賢人、うん、賢い人だと、
はい、
賢者だという噂を聞いて、
はい、
よし、それならば、
うん、
我が家のお客さんになってもらおう、
うん、
うちのね人材、
はいはい、
プールの中に入ってもらおうと、
触覚
ということで新涼君
になってもらおう
と、うん、そうそうそう、新涼君がその触覚に招こうと、
はい、
門番をしている老人のところに、
うん、
自ら出向いて贈り物までして、うん、いらしてくださいと。
あ、じゃあもうなんか大歓迎ムードを作り出してウェルカムだよってね、
はい、ウェルカムだよと。ところがその門番は、
うん、ところが、
いや、まあ、じゃあ私はね、もうこう年老いて、
はい、
とてもお殿様のお役には立てませんと、新涼君様、
はあはあはあ、
なので、
はい、
断った。
なるほど。
そう、うん、でも新涼君はいやいや、ぜひ、じゃあせめて、
うんうん、
宴会、宴席を設けますので、
はい、
そちらにいらしていただけませんかと。
あ
のうちのね、うんうん、客になっていただかなくても、
はい、
ぜひ、
うん、
そのね賢者としてのお話をお伺いさせていただきたいと、
はい、
ぜひ、
はい、
もてなしをさせてほしいと、
うんうんうん、
ね、こんな立ち話でここでね今、
うん、
どうのこうのではなく、ぜひあのうちの、
はい、
ちょっと宴会の方に来ていただいて、うんうん、
はい、
というふうに招いたと、
うん、
まあ、それはね、
うん、
別に、はい、食事に招かれたら、あ、じゃあ、
まあ、それぐらいだったらぜひね行きますよと、
うんうん、行きますよということで、
はい、
その後新涼君が実際に宴席を設けた日に、
うん、
設けましたと、
はい、
でこの日だって伝えているのにその、はい、門番が来てくれない、
うん、あら、
あら、これはちょっと、うん、お迎えに行かなきゃっていうので、はい、自分から馬車に乗って、
また自ら行ったわけですね、
うん、また自ら馬車に乗って行って、
はい、
でその門番の方に、
はい、
今日ですよって言ったら、うん、ああそうか今日だったか、すいませんすいませんと言って、
はい、
一緒に車に乗り、
うんうんうん、
新涼君のお家に行こうとする途中で、
はい、
ちょっと待ってもらっていいですか、
はい、寄り道しちゃうんですか。
ちょっと寄り道し、
はいはいはい、
で寄り道して、
うん、
自分の知り合いと立ち話をする、
はいはい、 だいぶのんきですけど、
ね、だいぶのんき、はい、でもその間ずっと新涼君は今のね、はい、ソシみたいな顔ではなく、うん、今みたいな、何この老人無礼なことしやがってっていうような顔つきではなく、
はい、
なんと新涼君はニコニコしながら笑顔でずっと、
はい、
その世間話、何のなんか重要そうでもない話をしている、
うんうん、
門番をずっと立派な態度で待っていて、うん、当然それ街中で行われてることだから、
うんうん、
道すがらね、なので当然周りの人たちも、
うん、
ね、立派な貴族様を待たせてる、
はい、
王族を待たせてるあのじいさんなんだ、
はいはいはいはい、
しかもあれ新涼君様じゃないかっていう風に周りがガヤガヤするわけだ、
まあ、ちょっとね、なんか焦るというか大丈夫かって心配になりますよね。
でもそんな中、うん、新涼君様はソッシーと違ってニコニコ穏やかと、はい、なんて立派な人なんだろうとね、
うんうんうんうん、
非常にみんな、
あ、なるほど、庶民はその老人に対してちょっと怒りとか不満持ちながら、一方でそれをじっとにこやかに見てる新涼君に、なんと懐の広い方なんだ。
そう、
いや新涼君めちゃ懐深いですね。全然僕だったらもう切れ散らかしてますし、それこそリートンだってこの状況新涼君なれないでしょ。
なれないなれない。ソッシーが5分遅刻しただけでわめき散らす。てめえこれやろうみたいなね。
っていうね。
で、まあその後それが終わって、
はい、
あーちょっと待たせたね、すまんね新涼君っていう感じで2人で馬車に乗って、うんうんうん、いよいよ、
はいはい、
新涼君の宴席に、
うん、
宴会に、
はい、
着いたと、
うんうん、
で、まあ、主賓席に座らせで、周りにもたくさんのお客さんたちがいて、うんうん、今日は皆さんこのね、はい、老人のこの、まあ、老齢の方を お招きして、さあ皆さんで盛り上がっていきましょうと新涼君が挨拶して、うんうん、会が始まったわけです、
はい、
でも食客たちとか一緒にそのね宴席に携わってる人たちは不満なわけです、はい、自分たちも待たされてる。
そうですね、新涼君いくらニコニコしてるとはいえ、うん、食客たちの気持ちはどっちかというとソッシーリートン側というか、なんか
だし、はい、何よりも新涼君に対してね失礼だろ
う。そうでしょうね、
だし俺たちも待たされたし、うんうんうん、新涼君に対してと、
はい、
でしかもその道中の話が、
うん、
もう聞こえてきた、なんであいつ遅れたんだみたいなね、
なんか立ち話して
たらしい、うん、そうしてたらしいよ、
はいはい、
ってなって一人が、
うん、
まあ、ちょっとねいささか喧嘩越し暗示なんだろうね、うん、宴席の中で、
うん、
門番殿と、
はい、
なぜあなたは新涼君様に対してねそんなことをしたんですか、
うんうんうん、
待たせて、そんな世間、しかも話したのも途中道中もなんか世間話をしたと、うんうんうん、そんなの今日の宴席の場じゃなくてもよかったじゃないですか、うん、別の日にしたって、
はいはいはい、ね、
いうことを言ったらその門番が答える、
うん、
ああそのことですかと、それは私からもうこのね素敵な会を開いていただいた、うん、私ごときにこうもてなしをしてくださってる新涼君様への私なりの恩返しですと、
はい、恩返し、どの辺が恩返しなんですか。
あの無礼な門番、
はい、
なんてやつだと、
はいはい、
私が蔑まれる一方で、はい、にこやかにお待ちいただいた新涼君様の人望、
うんうんうん、
評判、
はい、
これが爆上がりしたわけじゃないですかと、
はあはあはあ、
私はもう知恵もない知識もない、うんうん、お金も何も体力もない、うんうんうん、年老いた門番にしか過ぎない、この私が新涼君様にお返しできることというのは、うん、
はいはい、
彼の評判を上げることしかできなかったので、新涼君様であればきちんと私をそういうふうににこやかにね、もともと人のできた方なので待っていただけると、うんうんうん、
はいはい、
いうことを知って大いに名声がね、
うんうん、
高まるためにこのようなことをしましたと、う
ん、なるほど、この名声を高めること、これが老人門番の意図したところだったと、
ところだったと、
なるほどな、
だからこの一連の話を、
はい、
が噂となって、これ何がすごいかっていうと、やっぱ究極的には、
うん、
新涼君が、
はい、
そもそもスタートはその老齢の門番が優秀な人材だと聞いて、
うんうんうん、
それを招き入れようと、
うん、
新涼君が動き出してることが全てなんだよね、
自らね、このその会いに行ったって話でしたもんね、
だからその老齢な門番がこういうお返しをした、うんうん、老齢の門番賢いな、
うん、
と思う部分もある一方、
はい、
そういう人材を見抜いた新緑やっぱすげえ、
はいはいはい、
っていうもう二重構造、
はいはいはい、
新緑の評判がすごい
複合的に
上がっていく、
名声が上がったってことですね。
上がっていく加速度的にね、うん、
はいはいはい、はい、
ということで新緑くん、はい、兄の王様に疎まれながらも、
はい、
徐々にやはり人望、うんうん、ここはやっぱ毛翔くんと一緒だよね、
うん、
毛翔くんも新緑くんも人望が熱くなっていく、
うんうん、はいはい、
その階段を登っていきながら、うん、さあ最強将軍と言われるエピソードにどうつながっていくのか、
うん、
次回いよいよ、はい、新緑くん出陣でございます。
最強将軍現るというところですね。はい、
はい、ということでここまでのお相手は私リトンと
ソッシーでした。バイバイ
バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと日本思想復習編の全エピソードをはじめ会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また無料会員だけでなく月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。